知っとこ高山のコーナーです。今月は森翔子が担当します。本日は高山市地域政策課から能登半島地震の避難者の受け入れの取り組みについてお話しいただきます。
高山市地域政策課長の旗尻です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本年1月1日に発生した能登半島地震で被害を受けられた方々への支援ということですね。
はい、その通りです。まずはこの度の能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。また被災者救済と被災地復興にご尽力いただいておられる方々に深く敬意を表します。
はい、高山市ではどういった支援をしているんでしょうか。
はい、岐阜県などからの要請に基づき被災地への消防隊員や専門職員などを派遣したり、給水車や必要物資の提供、義援金の募集などを行っておりますほか、被災地からこちらに避難して来られる方々の受け入れを行っております。本日はこの避難者の受け入れについてお話をさせていただきますが、この放送をお聞きの皆様に被災地で避難生活を余儀なくされておられるご親戚や友人、知人の方々にお伝えいただくことをお願いできればというふうに考えております。
はい、被災され避難をされておられる方々の受け入れを行っているということ、またお聞きいただいている皆様から被災地の方々にお伝えいただきたいということで、詳しくお聞きしていきたいと思います。それでは高山市での避難者の受け入れの取り組みについてまず教えてください。
はい、高山市では1月4日よりこの度の能登半島地震により家屋が被災し高山市への避難を希望されておられる方々に対して市営住宅などを無料で提供することとしております。入居期間を3ヶ月としておりますが、それ以降の延長も可能です。また3ヶ月間光熱水費も無料としております。
なるほど、1月4日から市営住宅など無料で提供、そして入居期間は3ヶ月ですが延長も可能、そしてその3ヶ月間は光熱水費も無料ということですね。避難者用の住居を提供ということで、こういった住居はどれだけありますか。
はい、市営住宅や教職員住宅合わせて50戸用意しております。またそうした住居を住めるようにするための準備としてですね、家財でありますとか、はい、布団などですね、そういったものもしっかり準備をさせていただくようにしております。またその準備するまでの間ですね、こちらは事業者の協力もいただきながら避難して来られた日からお過ごしいただける施設も整えておりますので、いつお越しいただいても大丈夫なようにしております。
なるほど、まずは家財道具などが揃うまでの間に行けるところがあって、そして次に生活ができるようになっているということですね。この地震の被害、辛い思いをされているのに加えてとっても寒い時期でもありますよね。避難所での生活は健康面でとっても心配です。そういうことから今おっしゃったように、いつ高山に来てもすぐに身を寄せられる施設があるということなんですね。
はい、それとですね、実際に避難をされるとなると、はい、ご家庭それぞれにご事情があると考えております。例えばまず移動手段をどうしようかでありますとか、子どもの保育園や小中学校をどうしようか、高齢者のみでの避難であるとか、ペットと一緒に避難できるか、また働く場所があるかなど、さまざまなご相談にも、民間の事業者や団体の皆様の協力をいただきながら対応してまいりますので、まずは私どもにご連絡をいただければというふうに考えております。例えば移動手段についてはですね、納品乗り合い自動車さんの協力をいただきながら、はい、ご自身でお車でお越しいただける場合はそれはそれで結構なんですけれども、例えば金沢であるとか高岡、富山からの高速バスを無料にしていただいたり、また移動が困難な方、ご自身での移動が困難な方は、社会福祉協議会さんの協力もいただきながら、 福祉車両でお迎えに行くというようなことをしておりますし、子どもさんの保育園、小中学校、そういったところも受け入れを、させていただきます。高齢者の方で健康面で不安だなという方には保健師を派遣してですね、しっかり必要な、サポートをしてまいります。ペットもですね、市営住宅は一緒にこう住んでいただけないんですけれども、預かっていただける、そういった団体さんの協力もいただけるように、なっております。避難を希望される方々のご要望に応えてですね、安心して避難ができるように、してまいりたいというふうに考えております。
なるほど。本当にご家庭で住んでいらっしゃる方で事情はそれぞれですものね。それでその前にこう皆さんの不安を消してもらえるような対応がちゃんと準備されているということで、相談にも対応していただけるということを今お聞きしました。
はい。なかなかですね、住み慣れた地域を離れることに抵抗があることとは思うんですけれども、まずはご自身の健康を考えていただいて高山に避難いただければというふうに考えております。とても寒い時期でもありますもので、地元に戻られるまでの間、この高山でお過ごしいただければというふうに考えております。
なるほど。いろいろなご事情や多くの心配事があると思いますけれども、まずは被災された方々の健康状態が心配ということで、まずこうした取り組みが行われているということなんですね。
はい、その通りです。ただし、こうした取り組みに関する情報をですね、被災された方々に十分にお伝えできていないというのが実情なんです。冒頭でお話をさせていただきましたように、この放送をお聞きの皆様より、被災地におられるご親戚や友人、知人の方々などに対しましてですね、ぜひともお伝えいただければというふうに考えております。
なるほど。今お聞きの皆さんにお知り合いで、被災地の方がいらっしゃったら、こう温かいところがあるとか、学校や高齢の方の移動の心配も少ないよということも合わせてお伝えいただきたいですね。
はい、その通りです。これからも私どもでできることを、市民や事業者、団体の皆様の協力をいただきながら実施していきたいというふうに考えております。最新の情報は高山市のホームページをご覧いただくか、私ども能登半島地震避難者受け入れ相談窓口にお問い合わせいただければ幸いです。
はい、最新の情報は高山市のホームページをご覧いただくか、能登半島地震避難者受け入れ相談窓口にお問い合わせということですね。ではそのお問い合わせ先を教えてください。
はい、こちら能登半島地震避難者受け入れ相談窓口の直通電話は 0577-35-3184 で、土日祝日問わず毎日朝8時30分から午後5時15分まで、私ども職員が待機しております。
はい、能登半島地震避難者受け入れ相談窓口電話番号は 0577-35-3184 35-3184、 時間は土日なども含めて毎日朝8時30分から午後5時15分までということですね。
はい、その通りです。また実際の避難者の受け入れに際しましては、地域の皆様の温かいご配慮をいただきたいというふうに考えております。どうぞご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
はい、本日は能登半島地震避難者受け入れ相談窓口を担当されている地域政策課長の畑尻博明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
以上、知っとこ高山でした。
どうするの？
災害は忘れた頃にやってくるから、今のうちに非常食、飲料水、携帯トイレ、常備薬などの準備をしておくことは大切なんだよ。
うん、分かった。
それから災害の時にはどういう行動を取るのか、家族で話し合ってあらかじめ決めておくことも重要だよ。
家族で話し合うことも大事なんだね。
皆さんも非常持ち出し袋の準備や家族で話し合いをして、災害の時に慌てたり困らないようにしましょう。